この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's One Year Life 第190回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私は明け沢となっております。ボスとはちょっとタイミングが合わず収録できずということで、また私だけなんですけれども、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。だからもう11月も後半だというのに、また暑い日が来て、もう衣替えしてしまって、で暑いものばっかりっていう方はちょっと着るものが大変みたいな日々が続いているようです。特に関東から西北の方は結構寒くなってきてるっていう話なんですけれども、ちょっとね体調崩す方が多いんじゃないかなって、私自身ももうね体調崩したりはしてないですけどコピンがジェットがですね調子悪くなったりとか、犬もやっぱり気温の変化とか季節の変わり目は体調崩す子が多いので、ぜひそこら辺はご注意いただきながら日々過ごしていただければなと思うんですけれども、もうあとね今問題はあれですよね、野菜の高騰、もう葉物野菜の高いこと高いことっていう、こないだ大手の格安スーパーみたいなところでほうれん草が1割298円とかですよ。今日産直のところで見たら198円だったんですけど、冬平気みたいな。あとこれから玉ねぎとか人参とかね、北海道で台風の被害に遭われてっていうことでだいぶ高騰するって、これからだってねシチューとかさ豚汁とかさ煮物とか美味しくなる時期なのに、それに必要不可欠な野菜たちがどんどん高くなって、今日大根があんまり大きくないやつですけど198円とかね、もう家計直撃ですよね。私なんか一人だからね、そんなに野菜とかもいっぱい買ったりしないんですけど、なんかね高くなるとね食べたくなるっていういやらしいなんか性質を持っているので、もうほうれん草とか葉物は冷凍食品に頼っちゃおうかなみたいな部分はありますよね。安い時に自分で冷凍したりとかするんですけど、なんかねちょっとせちがらい日々が続きそうな感じです。でもね体調の変化がある時ほど自然のものをできるだけ取って体にエネルギーを加えていただきたいなと思うわけですよ。ね、何の話になっちゃったんだって思うんですけどね。まあこんな感じで今日ものんびり早口になりつつですけどお送りしてまいりたいと思います。どうぞお付き合いください。というわけでこちらのコーナーからでございます。ワンラインの気になるニュースピックアップでございます。今回はですね、ギガ人さんからお題をお借りいたしまして、犬はどこで狼から家畜化されたのかっていうニュースが上がっております。これねもともとは YouTube の動画なんですよ。でただ英語なのでわからないっていうことですごくありがたいんです。このギガ人さんが各コマごとに、ね、日本語の訳をつけて紹介をしてくれているっていう内容になっています。で犬のご先祖様は狼っていうのは聞いていて、ですごくこう昔から人間と生活をしてきてくれるてるみたいなことをずっとこうニュースとかで出てているんですけれども、じゃあその前もねニュースで起源がヨーロッパ方面、西洋と東洋で2カ所から犬は発生しているよみたいな話があったりとかねしてたんですけど、そういったものをこうアニメーションというかそういうのでご紹介していただいてます。だいたいね1万5000年ぐらいから前ぐらいから狼が家畜化していって犬っていう存在になって共に生活をしているっていうことなんですよ。でえーって思ったのがこのね映像の中にあるんですけど、古代の西洋からの犬はたった 10% しかいないって。だから西洋と東洋で交配されていろんな犬ができてきているんだけれども、その中で 10% しか西洋から残ってる犬っていない。東洋どうなんだろうって思うんですけどね。ちょっと気になるとこなんですけど、東洋どんぐらいなんですかね。まあそういったこととか、あとは、もともと犬っていうのは、グレイウルフっていうのが大元じゃないか、みたいなの書いてあったりとか、骨格がちょっとこう違うよとかっていうのとか、アニメーションで出ています。で、いろいろね、お話があって、私もこう勉強してきて、犬のご先祖様は狼。構造的にはね、狼なんだけれども、行動的に考えると、 子供の狼の動きを犬はしてるんですって。なんか遊んだりとかって、犬って大人になっても遊んだりとかするじゃないですか。甘えて飼い主さんの顔を舐めたり口元を舐めたりっていうのは狼は大人になったらしないらしいんですよ。その口元舐めるっていうのはご飯ちょうだいっていう合図だったりとか、そういったことっていうのは犬は大人になってもするけれども、狼は大人になったらしないよっていうのを聞いたことがあるので、あ、ちょっと行動学的に考えると、狼とは離れてきてるのかなっていうのがこう見ながらあったんですね。で、さらに言うと、これ本編の中にあるんですけれども、すごいなと思ったのが、犬って穀物とか、豚とかね、ヤギとかその辺、羊とかね、そういう家畜って言われてるものよりも早く人間と一緒に生活を始めたんですって。へーって、なんか、思いません?穀物ですよ。穀物、犬が一番最初に人間の生活と共にあって、その次に穀物が来るって。で、穀物が安定的に作れるようになってからなのかな、家畜っていうのが存在してきたと。なんかね、すごい生き物だなっていうのをなんか改めて感じる映像になっています。ぜひね、ご覧いただいて。で、これ最後締めくくりがいいんですよね。犬こそが最初に人間の世界を変えた生き物なのですっていうのがあるんですが、この言葉を聞いて思い出すのが、まあよく思い出すんですけど、なんかの映像かなんかで、間違いなく外国、英語圏のお話なんですけど、もう定かじゃないんですけどね。神様が、動物一人っていうか、こう一つ一つに存在に名前をつけていったと、命たちに。じゃあ、君は猫だね、とか、君は象だね、とかって、神様がね、こう歩きながら命を作って、その周りを歩きながら名前をつけてたんですって。で、そしたらその後ろにね、ずっとある一つの命が神様の後をついてきたんだ。で、神様が、さあ、みんな名前をつけ終わったねって言ったら、その一緒にずっと最初から一緒に神様の後をついてきた子がね、神様神様僕には名前がありませんって、僕にもちゃんと名前をつけてくださいって言ったら、じゃあそうだな、君はゴッド GOD 神を反対にしてドッグにしようって言って犬が生まれたっていう、なんかこうおとぎ話じゃないですけど逸話みたいなのがあって、その話がすごく好きなんですけど、それとなんかすごく近しいなっていうのが、こう犬こそが最初にっていう部分に来るななんていうのをね、勝手に思って、こうなんかほんわかした気持ちになったんですけれども、こういった部分一度ね知っていただいて、犬との生活をまたさらに楽しんでいただく、こういう歴史があるんだねっていうのをね知っていただくいい機会なのかなと思ってご紹介をさせていただきました。今回はですね、ギガ人さんからお題をお借りいたしまして、犬はどこで狼から家畜化されたのかをご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。では本編参りたいと思います。またお勉強してきた部分のアウトプットです。今回はですね、虫、寄生虫ねとか、そういった虫に関する感染についてちょっとまたアウトプットにお付き合いいただければと思います。で、感染する、感染っていうのは移るってことなんですけれども、感染っていうのはまあ何種類か方法、経路っていうのがありまして、直接的だったり間接的だったり、空気感染とか媒介動物って言われるものがあるんですね。で、これからご紹介するとかお話しするのはノミダニ科についてなんですけれども、これは媒介動物になるのかな。要は何かの菌があって、ウイルスとかね、があって、それを飲みとかダニとか、蚊とかを媒介にして、私たちだったり、犬たちだったりに、病気だったりとか、そういったものを運んでくる。細菌、ウイルスを運んでくるっていう形になるんですけれども、皆さん知ってました?ダニって、クモの仲間なんですって。知らなかったですよね。なんか、のみとダニって同じような分類なのかなと思ったら、もともと昆虫として種類が違うっていうことをね、まあこの時にまず初めて知ったんですけれども、そういったものから、いろんなものが感染すると。で、のみ、まず話がのみからなんですけれども、のみっていうのが犬のみとか猫のみっていうのがいるんですって、2種類いるらしいですよ。もっといっぱいいるんですけど、種類はこう、大きく分けるとそういう形なのかな。で、よく見るのは、ちょっとこう、背中が曲がってるような、ね、ああいうのは、猫の実の方がよく見られる。 タイプなんですって。はい。なんかね、びっくりって感じなんですけれども。で、その飲みでどんなことがうつるかって言ったら、猫とかだと猫白血病とか、あと、ウリザネ症状中。あのね、これは何でしたっけ？お尻。サナダムシみたいな感じかな？とか、これはね、もうウリザネ症状中って人間にもうつるらしいんですけど、猫だった後は、猫ひっかき病とかね。これ実はひっかき病って言っても、犬にももちろん感染しますし、ひっかかれなくても感染するんですって。例えばこう、猫ひっかき病に羅漢している子がいて、その子を触った時に私自身に傷、例えばささくれとか、擦り傷があるところで触れてしまうとそこから感染するとかね。っていう感染経路を持つらしいですよ。で、一番最初に出た、この、まあ、こういうことを研究している先生曰くなんですけれども、猫白血病に感染している、羅漢している猫ちゃんっていうのは、髭がね、ちょっとくにゃくにゃって曲がってる可能性が高いんですって。だからちょっと目安にしていただくのもいいのかなって、実際検査したことがないっていう方はね、髭がピンってなってるけど、ふがくにくにくにくにって曲がってる子が多いらしいです。ちょっと余談ですね。でそういった部分で飲みを媒体にするのは結構多いよと。で、蚊なんですけれども、多いのがフィラリアですよね。はい。フィラリアって猫ってあんまり感染しないらしくて、だからフィラリアのお薬って猫飲まないですよね。犬が多いということです。はい。で、もう私が子供の頃から考えても、年々こう、平均気温が上がっているせいで、犬たちがお薬を飲んでる日にちがすごく長くなってきたなっていう印象があります。皆さんそう思いません？結構今もう5月ぐらいから蚊が出て、11月ぐらい。だって未だにブンブン飛んでて、さっきも2箇所ぐらい食われましたけど、もうこの10月も折り返しっていう頃にかかっても、まだ蚊が全然飛んでて勢いよく血を吸われるみたいなねのが多いので、どうしてもやっぱり犬に関してはヒラリア、犬四条虫っていう多いよって、それは気をつけなきゃいけないし、これ実は人間にも感染する可能性があるよって、パーセンテージ確率はそんなに高くないらしいんですけれども、人間にも感染するというお話です。怖いですよね。で、その体内に入ってしまったフィラリアをやっつける薬っていうのがないので、その成長してしまった虫をね、フィラリアをやっつけるっていうのがなかなか難しい。すごく長期間の治療になるので、まずはかかんないことがいいよねっていう部分と、あと日本脳炎とかもあるんですって。日本脳炎って言ったらさ、私たちが予防接種とかをしてたわけですよ。まあ今、あれなんかな、今時の子はしないのかな。私が子供の頃は日本脳炎の予防接種ありましたし、注射がすげえ痛いっていうね、話があったりとかしたんですけれども、犬とか猫ももちろんかかって、ただ症状っていうのが出ないんだそうです。出ないんだけど、日本脳炎ウイルスっていうのは保有することがあって、この先生が調べた限り、まあ600頭超えの犬を調べたら 25% に日本脳炎の抗体があったっていう。すごいですよね。ちょっと怖い。ただし、犬とか猫から人に移ったっていう事例はないらしいので、その辺はまだちょっと安心かなっていう部分なんですけれども、ただね、いつ何時どうなるかわからないので、変わっていくじゃないですか。どんどんどんどんそういった部分っていうのは。あとは、一時ちょっとお話にありましたけど、自家熱。ね、日本の大手製薬会社さんが、ワクチンの開発に乗り出したなんていうのがありますけど、赤道近くとかでね、多く出るらしいです。自家熱ってね。ただどんどん気温が上がってきているので、もしかしたら夏場の日本とかも危険な状態になるかもしれない。で、これはね、犬猫の事例はないそうです。感染してたっていうね。 ないらしいんですけど、馬とか牛とか猿、ヤギ、アヒル、コウモリ。コウモリなんかこの辺結構飛んでるんで、ちょっと怖いなっていう部分があったりとかしますけども、そういったものがあると。あとはデング熱とかね。これも犬猫事例なし。で、人からの人っていうのもないっていうことなんですけれども。まあ、蚊の体内で、ウイルスが増えて、蚊がね、媒体になってうつるっていう。で、これちょっと怖いなと思ったのが、蜂とかもそうですけど、一回かかって抗体ができて二回目にかかるときっていうのが重症化しやすいんですって。私なんかよーく蚊に食われるので、ちょっと怖いなっていう。蜂に刺されるより頻度としてはすごく高いので、ちょっと怖いですよね。で、そういったことです。で、続いてはダニなんですけれども、ダニってすごく種類が多いんですよ。日本に約50種類ぐらい。で、さらに言うと犬につくのは20種類ぐらい。じゃあ猫にはあんまりつかないそうで。怖いね。20種類ですよ、ダニ。で、ダニもいろんな病気のベースになることが多いので、よく知らないね、病気とかもあるんですけど、ちょっとダニ危険ですよね、っていう部分。いろんな症状っていうか病気、ダニが感染元となる病気があるんですけど、ライム病とかね、あと、バベシア症とか、ちょっと聞いたことないですよね。で、これ、聞いたことない病気なんですけれども、この二つはですね、実は、寒い地域とかに多くって、北海道とかね、で、バベシア症に関しては北海道に犬に抗体があった。っていう事例がある。で、これワクチンが両方ともない。なんか感染して悪化してしまったりとか予防することがとても難しいって言われてるんですよね。あとは急熱ですって。怖い。こういうのもないし、なんかね、すげえいっぱいあるんですよ。なんかまずは刺されないのが一番なのかな。食われない。ダニとかは。なんかね、もちろん犬には虫除けのこう、添加薬とかありますし、そういったものをつけていただいて、まずつかないようにしてもらう。でも一緒に行っている人間も食われてしまう可能性があるので、肌を露出した状態で、こう、草っぱらとかね、行かないようにした方がいいってことですよね。あと帰ってきたら、お家に入る前にこう、はたいて、綺麗にするっていうのが大事らしいです。で、すごいんですよ。これ聞いたんですけど、もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ダニとかって、葉っぱの先端とかでね、こう待ってて、手をこう台に広げて、万歳みたいな格好で待ってるんですって、後ろ足で立って。で、振動とかそういうのを感知したら、ジャンプする。ジャンプして飛びついてくるんですって。ちょっと嫌じゃないですか、それ。ダニがですよ。で、くっついて血を吸うっていうことなんですけれども、で、ダニ見つけたときは、お腹の部分はつままないで、頭、こう、グッて、牙を入れてね、吸ってるので、頭のところか取るんですけど、なかなか難しいらしいんですよ、素人だと取るのがね。なので、獣医さんに行って、お薬を入れてもらうとか、あとは、ちょっとこう、切ってもらうとかね、でしていただいた方がいいよ、っていうことをおっしゃっていました。で、私たち人間にも、犬や猫にもね、すごく大きな問題になる、こういう感染症を持ってくる、のみとかダニとか蚊っていうのは、ほんとこれからどんどん増えてくると思うので、気をつけていかなきゃいけないなっていう部分ですよね。だってね、ありましたもんね、ニュースで。ダニが感染してお亡くなりになったとか、っていうのがすごく多いということなので、ちょっと本当に気をつけなきゃいけないなって。去年の夏なんかは、タンクトップ、ショートパンツで山とか歩いちゃったので、ほんと軽率だったなって思いました。で、お風呂の時とかね、そういうところ行った場合は、もしだったらお風呂にすぐ入っていただいて、鏡とかで全身をチェック、くまなくチェックしてくださいっていうことです。背中とかね、くっついてるケースがあるんですって、人間とか。だから十分気をつけていただいて、まずは食われないように予防をすると。もうかかってしまったら治しにくいものがすごく多いらしいので、それだけは十分注意してください。もちろんワンちゃん、猫ちゃんにもご注意いただいて予防していただければなと思います。ちょっとね、 すごくこう駆け足でご紹介なんですけれども、飲み谷川怖いぞというお話でございました。というわけで本編終了いたしまして、こちらのコーナーでございます、笑いの勝手に告知コーナーです。今回はですね、ワンちゃん本舗さんからお題をお借りいたしまして、ワンワンフェスタ in 北総花の丘公園へ行こうということなんですけれども、本編をお借りしてご紹介しますと、飼い主さんとワンちゃんが楽しめるハンドメイド犬部のイベントが11月の5日、6日の2日間開催されるのでご紹介します。いろんなお店の出店や催しが目白押しですよということですね。開催日が11月の5日と6日、10時から15時、小雨雨天決行です。多分好天の場合はちょっと難しいのかなって思いますけれども、お天気に関しては当日お問い合わせいただければなと思います。はい。で、場所がですね、千葉県立北総花の丘公園ドッグラン E ゾーン緑の丘というところで、住所として出てる部分っていうのが事務所、管理事務所さんがある場所らしいので、ちょっとその辺はお気をつけいただいて、で、こちら詳細が出てますのでね、ぜひご確認をいただいて行っていただくのがいいのかなっていう感じです。で、駐車場料金とかもね、必要になってきますのでご確認ください。結構広々とした公園で、なんか人でも多そうですよね。人間用のご飯があったりとか、あとワンちゃん用のご飯、去年の様子とかも出ています。この時期だとコスモスがすごく綺麗なのかな、お散歩がてらになんていうのが出てるんですけれども、イベント内容としては獣医さんによる健康診断相談があったりとか、こちら無料ですね。歯磨き教室、こちら30名様先着で午前午後開催、費用が100円、リーズナブル。ドッグケア6日のみの開催となりますが、マッサージや耳のケアの参加費が200円、ワンランドッグタイムレース参加費用が1等500円、ビンゴゲーム、あとはミニゲーム、バランスボール、フリスビー、ストラックアウト、愛犬の身体測定コーナー、ハピマナーザスーパーシット&ドッグヨガ、こちらも結構リーズナブルなお値段で参加ができます。バランスボールやってみたいんですよね今で。結構ね、ここにこう副題として出てるのがマナーアップストップノーリードっていうことが出ているんです。はい、すごくね大事な部分だと思うんですよね。その会場とかはワンちゃん好きな人って、ワンちゃん大好き、ワンちゃんいて楽しいねっていう人もいますけど、やっぱり一歩外に出るとワンちゃんが苦手っていう方もね、一緒に生活をしているわけなので、そういった部分をね鑑みてもマナーを上げていこうとか、リードをちゃんとつけようっていうのは一番ベーシックな部分の大切な部分だと思うので、ぜひねこういうことをどんどん広げていっていただくといいのかなっていうのがあります。今回あれかな、ホンダドッグさんとかも出てんのかな。おー、ホンダドッグさん出るみたいですね。ホンダさん、ワンちゃんの、ワンちゃんと一緒にお出かけするっていう車についてね、多いので、ぜひ興味のある方をご覧いただけるといいかなと思います。今回はですね、ワンちゃん本舗さんからお題をお借りいたしまして、ワンワンフェスタ in 北総花の丘公園へ行こうをご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。はい、エンディングでございます。残念ながらね、同じ日付になんですけれども、11月5日、横浜市にありますトリミングサロンのオーナーさんですね、中田健一さんをお招きして開催します、ワンちゃんがブラッシングを好きになるセミナー。もうちょっとで店員がいっぱいになってしまいますので、興味のある方はぜひお早めにご参加、お申し込みいただければなと思います。14時から16時まで、税込み2500円でハーブティー付きとなっています。ほんとね、ワンちゃんと日々過ごす中でブラッシングとか日々のお手入れってすごく大事な部分なんですけれども、そこでね意思の疎通ができなくて、こうブラシを持つとダッシュで逃げるとかね、物陰に隠れて人騒ぎってなっちゃうと、ワンちゃんと私たちにとってもストレスですし、ケアがちゃんとできないっていうのはやっぱり後々こうシニア期に入ってきた時にまたそこはそこで大変な思いをしてしまう。であるならば、若いうちからブラッシングについて学んでいただいて、ブラシを持つワンちゃんが喜んでやってくるっていうね、環境を作っていければなと思います。でなかなかねお忙しい方なんで、うちの会場で2回目があるかどうかって言ったら多分ないと思うので、埼玉県まで来ていただいてっていうのがね、 ないと思うので、ぜひこの機会に近くの方はご参加いただければなと思います。そしてサニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン6の第3回目が、次の日曜日ですね、開催となっております。ステップアップコースが朝9時から、レベルアップコースが10時半から開催です。もう見学だけでもいいので、ぜひ興味のある方は遊びに来ていただければなと思います。ワンちゃんとね、一緒にトレーニングするって本当に楽しいことなので、先週のお話にもありましたけれども、一緒に楽しむってなかなかないですよね。ワンちゃんの遊びに付き合うっていうのはあっても、ママさんの楽しみにワンちゃんに付き合ってもらうっていうのはあるかもしれないんですけれども、一緒に何かをこう目指して頑張るとか楽しむっていうことはそうそうないかなと思うので、ぜひそういった部分でね、生活の潤いのプラスにしていただきたいと思いますので、ご参加いただければと思います。で、当日はですね、無料の包丁研ぎありますので、包丁きちんとこうくるんでいただいて、表側にお名前わかるようにしてお持ちくださいませ。というわけで、雑話ニャンライフ第190回目配信をお届けいたしましたのは、私アケサーでございました。というわけで、また来週はきっとボスいると思うよ。楽しみにしててください。
Me.